皆さんおはようございます。今日もこの形でオンラインで礼拝に参加してくださってありがとうございます。今日はマルコシリーズを、続けていきたいと思いますけど、今日はなんと礼拝後に、久しぶりにバプテスマがありますので、皆さん楽しみにしていただきたいと思います。今日のタイトルは意向に満ちたしもべということで話していきたいと思いますけど、ちょうどマルコの8章から10章が、マルコの福音書の、一つ、中間点というか転換点ということがなので、今までのマルコの福音書の復習と、今後の流れを皆様に紹介していきたいと思っています。まず地理的な流れで考えていきたいと思いますけど、まず、聖書を読みながらどこでいつ何が起きているのか、なかなか私たちは日本に住んでいる中で地理感をつかむのは難しいんですけど、その部分を考えながら読めたらより、聖書の理解、イエスのミニストリーを深く理解できるのではないかなと思います。マルコの1章から8章まで主に主イエスの働きは北の方の、ガリラヤ地区で行われています。そしてちょうど、9章10章は実は転換点で北の方から南に降りてきて、実はヨルダン川の東側にいて、最終的にヨルダン川を渡って、ユダヤ地区ですね、エルサレムに到着することが最終点ですけど、10章から16章が、エルサレムをはじめ、ユダヤ地区です。ここで十字架にかかり復活し、昇天されます。これが簡単に、ちょっと分かりにくくて申し訳ないんですけど、上の方がガリラヤ地区で、そこからさらに北に行くと、今日読みますけど、ヘルモン山というところがありますけど、おそらく、今日マルコの、9章で読んでいく、イエス・キリストが姿変えられた、場面がその高い山で行われたと考えられてあります。そしてちょっと上の右側には、カイザリア・フィリポというところがあります。先日7章で、大地さんからレッスンがあったデカポリス地方は、このヨルダン川の東側にあります。さらに下に行くとこれはペレアっていう地区であります。次は、ちょっとタイムライン的にちょっと考えていきたいと思いますけど、マルコの1章から10章が約イエス・キリストの3年間の宣教の2年半を抑えています。そして11章から16章がもう少し短い、6ヶ月をカバーしています。そしてもうちょっと細かく話すと、マルコの、13章から16章が、主に最後の1週間ですね、十字架にかかるに至るところまでが結構ボリューミーな部分なので、それを考えていきたいと思います。そして改めて私たちの主イエスの最終目的がエルサレムで、神殿があるエルサレムで彼は十字架にかかって私たちの罪の生贄となって十字架にかけられて復活する、その大きな最大の目標があります。1回目の説教シリーズで、竹本牧師から、Who is Jesus? イエスは誰かということが紹介されて、イエスは王であり一人子でありしもべであるということを教わりました。私たちクリスチャンはこの3つの側面を当然に考えている部分があるんですけど、よくよく考えると王でありながら一人子でありながら実は同時にしもべであるっていうことは実はものすごいすごいことであります。普通人間的に考えると実はこれは異なるですね、正反対の部分かなと考えられます。一章ではイエス・キリストのバプテスマがあって天からの声がありました。彼は一人子であります。そして一章から二章の間多くの場面で多くの人の病気を癒す、そこで内水さんがイエスの権威というポイントで話してくださいました。5章に行くと、悪霊に取りつかれた人を助けて、そしてその後には実は死んでしまった少女を復活させます。ここで糸高き神の子というポイントがあります。先週は7章、5000人を食べさせた後耳が聞こえない舌が回らない人を癒すことで驚きで圧倒する、そういうポイントで話されていました。改めてイエス・キリストが偉大な王であることを思い出せます。ここから行い的にも教え的にも、このしもべっていう部分が強調されます。 今日読んでいく箇所ですけど、十章にしもべの教えがあり、後々十字架にかかり昇天することになります。マルコの8章ですね、マルコの8章9章2回続けてイエス・キリストが十字架にかかることをはっきり教えます。それからイエスは、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老祭司長、立法学者たちから、排斥されて殺され3日後に復活することになっていると弟子たちに教え始められた。しかもそのことをはっきりとお話になった。するとペトロはイエスを脇へお連れしていさめ始めました。続けてみましょう。マルコ9章31から32節、同じことを教えたところで、この場面で32節に書いてあるのは、弟子たちはこの言葉がわからなかったが、怖くて尋ねられなかった。そこで改めてこの、転換点のところで、先ほどの生産式の話でもありましたけど、私たち人間は実は変わることは多くの場合難しいです。自分自身のキャラクターが変わることも難しいし、自分の考え方、見方、見解、価値観を変えていく、これは結構難しいことかなと思います。私たちが学んでいるスキマ療法の中ではこういう、言葉がありますけど、人々は自分にとって何が健全なのかという方向よりも、何に慣れ親しんでるかという方向に行きやすいです。そして残念ながら多くの場合、慣れ親しんだ感覚とか部分っていうのは不健全なことであります。これがすごく私たちの人間の中で、ちょっと矛盾しているものです。こうありたい、こうなりたくないと思っている反面、でも実はこのままの方が楽だっていうところです。この転換点のところでいきなり、ただすごかった、素晴らしかった、偉大だったイエス様が殺されてしまう、十字架にかかる、実はこの弟子たちはなかなかこのトランジッションができないです。ペテロは全く場違いのことをしてしまって、イエスを戒めます。そしてマルコの8章ではこの場面がありましたけど、実際にイエスが捕まった時に彼はこの態度を改めなくて、実際に彼は剣を持ってイエスを守ろうとしました。9章では分からなかったんだけど、怖くて聞けなかった。皆さんそういう場面あるでしょうか。なんとなく、何言ってるか分かんないでも聞けなかった。なぜそんなに学ぶのが難しかったか、それ改めて、この転換点の場面でイエスの、もしかすると対照的な2つの場面が紹介されるかなと思います。なので今日改めて意向に満ちたしもべということから話していきたいと思います。今日は1つだけのポイントがあります。意向に満ちたイエス、そして私たちはしもべです。マルコの9章読みましょう。先ほど話された、おそらくヘルモン山で行われています。マルコの9章2節から4節を読みます。6日の後、イエスはただペテロ、ヤコブ、ヨハネだけを連れて高い山に登られた。イエスの姿が彼らの前で変わり、服は真っ白に輝き、この世のどんな晒し職人の腕も及ばぬほど白かった。エリアがモーセと共に現れてイエスと語り合っていた。続けてみます。ペトロはどう言えばいいのか分からなかった。弟子たちは非常に恐れていたのである。すると霊が現れて彼らを覆い、雲の中から声がした。これは私の愛する子、これに聞け。ペテロ、ヤコブ、ヨハネ、この三人だけがものすごく特別な経験をしました。自分の目の前で普段と違う、完全に姿が変えられた真っ白な意向に満ちたイエス・キリストが現れていました。そしてそこになんとイエスと共に会話してたのがモーセとエリアでした。 これはガリラヤ出身の漁師にとってはもう言葉では言い表せないほどのオールスターの集まりですね。まあ現代の我々だったら、サインをもらいに行くとか一緒にセルフィーを撮ってくださいっていうふうに思ってしまうような場面かなと思います。イエスは真っ白だった。でこの真っ白だったイエスを見たときに黙示録の一章ですね、14節と17節に書いてある、何十年後に使徒ヨハネが、まあ、パトモス島に追放されたときに、まあ、似たような真っ白な栄光に輝いたイエスを会いました。そして実はこの時あまりにもイエスの意向に圧倒されて使徒ヨハネが倒れて死んだようになったと書いてあります。その圧倒されたヨハネに対してイエスは恐れるなという言葉をかけていきます。今先ほど読んだマルコの9章、これもまた数十年後に使徒ペテロが、実は第二ペテロの手紙で振り返ってこの経験をこのように語ります。ペテロが何年後に教会リーダーとしてちょっと年を重ねた後であの場面を振り返った時にこういうふうな記憶がありました。読みましょう。第二ペテロの1章の16から18です。私たちの主イエス・キリストの力に満ちた、来臨を知らせるのに私たちは巧みな作り話を用いたわけではありません。私たちはキリストの意向を目撃したのです。草原な栄光の中から、これは私の愛する子、私の心にかなうものというような声があって、主イエスは父である神から誉れと栄光をお受けになりました。皆さん思い出していきたいと思いますけど、マルコの一章のレッスンで実はイエスのバプテスマの時に神様が同じ言葉をイエス様に語りました。しかしその場面ではまだ弟子たちが呼ばれる前だったので、ペテロも人たちもおそらくその場面にいなかったと思われます。でもここで改めてマルコの9章でペテロ、ヤコブ、ヨハネは自分の耳で天からのこの声を直接聞くことができました。彼らには特別な形で主イエスの栄光、意向を表すことになりました。そして我々はイエスの栄光の目撃者であるということをペテロが言っています。実はここで意向っていう言葉になっていますけど、英語の聖書だとマジェスティっていう言葉が使われています。実はマジェスティっていう言葉は普通に使う言葉ではなくて、例えば、まあ、王様とか非常にもうすごい偉い方に対して Your Majesty という言い方なので、おそらく会社の、まあ、課長さんとか部長さんクラスでもマジェスティっていう言葉は使わないです。ものすごくこれは高い言葉です。そして実は、ギリシャ語だとメガレオテっていう言葉であって、まあ、偉大栄光、まあ、マグニフィック、まあ、簡単に言いますと人間の言葉で一生懸命神様の偉大さを表そうとするんですけど、実は私たちの言葉と想像では十分に表現できないのが本当なところであります。人にはない、人に比べることができない圧倒的な意向と栄光に満ちたイエス・キリスト、それに対して我々である人間はただ驚き、ひれ伏し、恐れおののき、へりくだることが私たちの役割なのではないかなと思います。私たちはマルコに入ってから何度も何度も主イエスの偉大さ、凄さ、意向、それを学んできたと思います。そしてそこで一つ考えていきたいことは、もしかすると弟子たちはこの 主イエスの意向に対して勘違いをしていたのかと私はこの箇所を読んで思うようになりました。まあ、これはあくまでも私の想定です。実はこの後にこのすごい出来事があったすぐ後にこういう出来事がありました。マルコの9章、彼らはイエスの言葉で表せないほどの意向を見た後に自分たちで集まった時に誰が一番偉いかっていう議論をしちゃっていたわけなんですよ。私はこれ見て何やってるんだろうとちょっと申し訳ないんですけど少し人たちの偉大な先輩たちをちょっと裁く気持ちになったかなと思います。そしてその後に次の章マルコの10章ではヤコブとヨハネが進んで先生お願いすることを何でも叶えてください、これは結構要求的な言葉です。彼が要求した、まあ、お願いしたのは一人が右一人が左に座らせてください。もうね、イエス様が王座にいるってことは認めますけど右左は我々兄弟この家族で治めていきたいということを話しました。実はこの話し合いこの議論について41節他の弟子たちは腹を立てたと書いてあります。弟子たちは偉くなりたかった、イエスの右と左の王座に座りたかった。でもそれは正しくなかった。イエスの弟子として同じ意向に満ちたいという思いは弟子たちの勘違いだったと思います。イエスのようになるということは自分たちも意向に満ちるということではないです。そしてこのことをなかなか学べなかったです。イエスの偉大さ栄光意向は弟子たちが真似て身につけるものではなく実は神様の考え方と彼らの考え方は全く異なったもので、そして実は弟子たちの考え方の中に自己中心プライド、まあ、傲慢ですね、まあ、その罪が源としてありました。皆さんも偉くなりたい人よりも良くなりたい人に比較するその思いになりませんですか。おそらくあると思います。偉くなりたいって思いの中に自己満足人に尊敬されたい認めてもらいたい注目されたい自分の努力を分かってほしい愛されたいという考えがあります。イエスの右と左に座りたいっていう中では自分に特権が欲しい自分に自信を持ちたい、まあ、そういうことであります。そしてその罪深い考えの中では自分は分かってる自分は頑張ってる自分はできてる自分はすごい自分は尊敬されるべきだということがあります。実はこのような自己中心そしてプライドの罪は仲間の間で不和不一致をもたらします。この罪は神様を傷つけるだけじゃなくて多くの人間関係の中で傷を与えてしまいます。で、神様はイエス様の意向ではなくてそれよりもイエス様のしもべの心を真似てほしかったのではないかなと思います。イエスの教えとも派の中に一番になりたい人はすべての人の後になり使えるものになりなさい、10章の31には先になる多くのものが後になり後にいる多くのものが先になる、10章の43節世の中ではそうであるがあなた方の間はそうではいけない、あなた方の中で一番偉くなりたいものは皆に仕えるものになり一番上になりたいものは全ての人のしもべになりなさい。この43節に書いてある仕えるもの、これはギリシャ語でディアコノスという言葉で、まあ、牛耳する、まあ、実は牧師とか羊に使われている言葉です。43節はしもべになりなさい、実は44節の日本語でしもべて使われている言葉はドゥロスです。ドゥロスを直訳すると奴隷です。 私たちはイエス様のようにすべての人の奴隷になるべきです。そのしもべの心、奴隷になること、自分を捨てることこそ主イエスが真似てほしいことだったと思います。私が大好きな本ですけど、これはビジネスの本ですけど、ジム・コリンさんという人がビジナリーカンパニーという本が書いて、実はいくつかの、5段階のリーダーシップということで、成功している会社にはレベル5のリーダーがいるということがあります。それは簡単に言うと、不屈の精神、人間としての謙虚さ、双方が備えているということを話しています。私はこれを見たときに、改めて聖書はすごいと思います。これはイエス・キリストのことを言っているのではないかなと思います。でも実はこれはなかなか難しいです。強さ、努力、野心、パワーと謙虚さを両方備えていくのはものすごく難しいです。おそらく私たちクリスチャンも人間的にはこれが無理ではないかなと思います。しかしこれはイエス様の性質である。つまりそれはどういうことかというと、神様の性質であるんですね。神様は偉大で、本当に栄光に満ち溢れて私たちを礼拝することに値する方でありながら、神様は謙虚な方、自分を無にしてくださる方、その部分を我々に真似てほしいと神様が思っているのではないかなと思います。このレベル5のリーダーシップでジム・コリンさんが言いますけど、成功するときには窓の外を見る。つまり成功があったら外を見て、みんなのおかげ、誰のおかげ、クリスチャンにとっては神様のおかげ。失敗するときは鏡を見る。何かうまくいかなかったら自分で責任取る。自分が変わるべきことがあるか。この2つができたら素晴らしいかな。残念ながら私たち多くの場合逆してしまいます。成功したときに鏡を見て、いかに自分は素晴らしかった。そしてうまくいかなかったら窓の外で、誰のせいだ。これは全くイエス様と正反対なので、イエスのようになっていきたいと思います。そしてこの箇所の最後に力強い言葉を言います。人の子は使えられるためではなく、使えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのである。これから数週間、マルコの11章から16章まで、イエス様が身の代金になっている、このマルコの福音書の最大のクライマックスに私たちが導かれています。それが彼の、イエス・キリストの最も栄光に輝いた姿であります。でも実は人間的に見たら、苦しんで殺されて惨めだと私たちは思ってしまいます。から自ら自分の意思で罪人を救うために命を捧げてくださった。これはものすごいことで、それがあるからこそ私たちが救われることができます。使えられるのではなく、使えるために来た。そのパラダイムを皆さんでつかめていきたいと思います。私たちも愛されるのではなく、愛するものになっていきたいです。人に承認されるのではなく、自分が承認する人になる。人に理解される、されたいという思いではなく、自分が話を聞いて共感してへり下って人を理解する人になる。このパラダイムをぜひ皆様で身につけていきたいと思います。私たちの自己中心ですね、セルフフォーカス、自分に集中する、これをメタノイアして、意向に満ちた神様に目を受けていきたいと思います。人に比べることから来る優越感、または劣等感、これも全部罪であり、メタノイアしていきたいと思います。私たちは一番へりくだったしもべであるイエス様の心を一緒に見習っていきたいと思います。これこそが神様が私たちに真似てほしいことです。なのでもう一度改めて、意向に満ちたイエス様、彼を礼拝しましょう。彼に驚きましょう。彼の姿に感動しましょう。その前にひれ伏していきましょう。そして勘違いしないで、我々が栄光に満ちたものに なるようにしないでください。私たちも罪人です。でもその代わりに私たちはイエス様のようにしもべの心を持っていきたいと思います。それはイエス様の素晴らしい特徴であり、この2つの、人間的には異なると思ってしまいがちですけど、実はこれは神様の完全な素晴らしい偉大な性質であります。意向に満ちたイエスを崇めながら、皆さんしもべの人生、しもべの心を持っていきましょう。今日はありがとうございました。これで説教を終わります。